活の承認と題しまして先生に説教をお願いします。
ただいま使徒言行録の1章12節から26節までをご一緒にお聞きいたしました。終わり近いところですが、24節と25節の言葉をもう一度繰り返してお聞きいたします。次のように祈った。すべての人の心をご存知である主よ、この二人のうちのどちらをお選びになったかをお示しください。ユダが自分の行くべきところに行くために離れてしまった使徒としてのこの任務を継がせるためです。主イエスが天に昇られた後、残された弟子たちは先の大変つらかった悪夢のような出来事が再び思い起こされました。中でもイスカリオテのユダのことが思い出されてきました。十字架からまださほど時が経っていないこの時に、弟子たちがイスカリオテのユダのことを公の問題として持ち出している、このことに驚かされます。普通ならば自分たちの間にあったこういうデリケートな話題にはなるべく触れたくないものではないでしょうか。話題にしないでそっとしておいてほしい、そう思うんじゃないでしょうか。確かにユダはシュエスを裏切って敵の手引きをした、そういう人物ではあります。しかしです、あのシュエスが敵に渡された晩にシュエスを裏切っていたのはユダだけではないんです。ペトロは三度シュエスのことを知らないと言いましたし、他の弟子たちもみんなシュエスを見捨てて逃げ去りました。その意味では他の弟子たちにイスカリオテのユダが特別シュエスを裏切ったと、そんなふうに言えるような資格はありません。弟子たちもそのことはよく分かっていたはずなんです。それに復活した主イエスキリストは40日の間弟子たちと一緒に生活をなさいましたけれども、その間一度だってユダの欠員を補充するようにとはおっしゃいませんでした。それなのにここでユダが自分の行くべきところに行くために離れてしまった使徒としてのこの任務を継がせる、そのために一人選ぼう、そういうふうに言ってるわけです。なんでここで弟子たちがユダの欠員を埋めようと考えたんでしょうか。でそのことを考える前にですけれども、後でこれ考えることにしますが、イスカリオテのユダが犯した罪というものがどういう性質のものだったかということをまず理解しておきたいと思います。16節のところでペトロはこう言っています。兄弟たち、イエスを捕らえた者たちの手引きをしたあのユダについては聖霊がダビデの口を通して預言しています。イエスを捕らえた者たちの手引きであった。でユダにはもちろん欠点がありました。しかし欠点を持ってたのはユダだけではありません。トマスは疑り深く、なかなかシュエスが復活なさったときにそれを信じようとしませんでしたし、ヤコブとヨハネには非常に短気なところがあって、雷の子らというふうにイエス様からあだ名をつけられていました。ペトロは率直すぎてしばしば失敗することがありました。シュエスからたしなめられるような弱点や欠点というものは弟子たちの誰もが抱えていました。したがって人間としての弱点はただユダにだけあるというのではありません。それにユダもかつては他の弟子たちと同じようにシュエスに従っていたんです。全く他の弟子たちと変わるところがありませんでした。ですから 主イエスから杉越の食事の席で、あなたたちのうちの一人が私を裏切ろうとしている、そういう言葉を聞かされたときに、弟子たちが変わる変わる、まさか私ではないでしょうと、主イエスにお尋ねしたということが伝えられています。弟子の誰一人として、自分は決して主イエスを裏切らない、そんなことするはずはない、そう胸を張って断言できる人たちはいなかったんです。まして、ユダが裏切るなんて予想した人は誰もいなかったんです。だからユダが外に出て行ったときに弟子たちは誰も追っかけていません。しかし、ユダはここでイエスを捕らえた者たちの手引きであった。そう言われているんです。ユダがこんなふうに言われて他の弟子たちと違っている点は一体何なのか。で、一言で言いますと、それはユダがとうとう主イエスの十字架の贖いを受け入れようとしなかった。で、そのところにあります。主イエスの十字架の贖いをユダが受け止めようとしない、自分のこととして受け入れようとしない、そこにユダの罪があったんです。もちろん他の弟子たちだって、シエスが私は十字架に向かうんだとおっしゃったときに、その意味がよく分かってついてまいりますなんて言った人は誰もいません。弟子たちはみんな大いに戸惑って、何とかしてシエスが十字架に向かうことを思いとどまってほしい、あるいはシエスが十字架に向かうなんて言葉は聞きたくないと思っていました。けれどもユダ以外の弟子たち、他の11人の弟子たちはみんな結局主イエスが十字架に向かい贖いの出来事をなさるということを妨げることはできなかったんです。主イエスは十字架におかかりになり、そして結果的に他の11人の弟子たちは主イエスの贖いを受ける、そういう立場に立つことになりました。主イエスの十字架の贖いのもとに11人の弟子たちは身を寄せました。ところがユダは違うんです。ユダはどこまでも十字架の贖いを拒否し続けます。そしてイエスを捕らえた者たちの手引き、イエスを捕らえに来た人たちの先兵になったわけです。ユダはどこまでもシエスの十字架が恵みをもたらすということを拒否します。そこに他の弟子たちと違うユダの罪があるんです。ユダは他の弟子たちと同じようにシエスの弟子の一人にとどまり続けるよりはイエスを捕らえた者たちの手引きとなり、イエスを捕らえる側の人たちの一人となる、そのことを選んだんです。で、実はこういうユダみたいなあり方っていうのはユダ一人だけではありません。シエスをないがしろにしてその十字架の意味を全く受け止めようとしないユダヤの人たちというのはたくさんいます。イエス様が十字架にかかったときに、その十字架の下でシエスの十字架を盛んにあざけり罵り囃し立てた、そういう人たち、それはすべてシエスの十字架の贖いの技がそこで行われているということを受け止めてようとしていません。シエスの十字架に意味があるなんてことを全く受け入れようとしないであざけっている、そういうユダヤ人の中の一人、そういうユダヤ人の典型としてユダは歩み、そして死んでいきます。シエスの十字架がご自分のために代わって肉を裂き血を流していることだ、ご自分のために代わる贖いをあの十字架の上でなさっているんだ、そしてご自分の民の罪をすっかり清算をしてくださる御業なのだということをユダは認めませんでした。十字架の御業によって本当の平和を神様との間に成り立たせようとした、イエス様がそうなさった御業というのを ユダは受け入れるとしません。ユダにはそういうイエス様の御業が分かんないんです。お考えが分かんないんです。分かんないというよりも、そういう仕方で神様と人間との間を仲立ちしようとしたイエス様をユダは拒否をしました。拒否をしたからユダはイエスも裏切ったんです。ユダは銀貨30枚でシュエスを裏切りましたけれども、あれは単に銀貨30枚ってお金に釣られたのではありません。この世の権力や暴力によってローマからユダヤを解放してくれる救い主イエス様はそうならないとおっしゃったんですけれども、ユダはどこまでも実はそういう救い主を期待したんです。そしてもしかしたらシュエスを捕らえさせればシュエスがそこで追い詰められて立ち上がるかもしれない、そういう期待すらしてシュエスを敵の手に売り渡しているんです。ユダはまさかイエス様が無抵抗で捕まり、そして死刑の判決を受けるとは思わなかった。そこはユダの見込み違いだと。それはそうなんですけれども、しかし根底にはです、ユダは力でもって自分たちをローマから解放してほしい、そういう思いを持っていたんです。この世の権力や実力によってローマから自分たちを解放してくれる、そういう救い主をユダは待ち望み、そしてシュエスがそうじゃないと分かったので、シュエスを敵対する人々に売り渡しました。しかしそういう願い、力や権力によって自分たちを今の圧政から解放してほしいと願っていた願いっていうのは、これはユダ一人の願いじゃなくて当時の大方のユダヤ人たちの願いだったんです。ですからイスカリオテのユダが取った行動っていうのは、まあ、一見するととっぴもない裏切りに見えますけど、実は当時の大方のユダヤ人たちの思いを代表するような行動です。ユダの罪っていうのはユダヤ人全体の罪であって、そしてユダはユダヤ人全体に代わってそれを実行した人なんです。でしかしさらに考えるとです、そういうふうに力でもって自分たちの平和を獲得したい、そういうふうに願ったのはユダヤ人だけなんでしょうか。十字架の贖いなんて必要ない、この私たちの生活さえ暮らし向きさえ良くなっていけばそれでいい、そのためには力が欲しいって考えて、力によって自分たちの平和や自分たちの救いを実現しようと思っている人というのは、2000年前のユダヤにだけいるだけじゃなくて、今日の私たちの周りにだっていくらでもいるんじゃないでしょうか。そういうユダがどこまでもイエス様の贖いということを拒否して、救いというのは力によるのだ、そういうふうに言い続けたユダがどのように死んだか、これはマタイによる福音書と使徒言行録で随分印象の違うことが伝えられています。マタイによる福音書ではどう言われているか、イエス様が十字架にかけられたと聞いてユダはびっくりして宰相たちのところに行って銀貨を返すからイエス様を解放してほしいと言ったんですが、取り合ってもらえない。ユダは手にした銀貨30枚すべてを神殿に投げ込んで首を吊って死んだのだというふうに言われています。今晩聞いた使徒言行録では、その手に入れたお金でユダは辞書を買った、地面を、土地を買ったけれども、その土地に真っ逆さまに落ちてお腹が真ん中から裂けて腹渡が全部流れ出てしまう、そういう死に方をしたんだというふうに書かれています。一見全然違うことを伝えているようですが、しかしマタイによる福音書の死も、使徒言行録の伝える死もです、世間でいう王死、のたれ死に、そういう点では一緒です。そして実はユダがそういう最後を遂げたということを聖書は伝えているんです。ユダのこの本当に悲惨な死に方というのは私たちの注意を引きつけるだろうと思います。本当にユダが惨めな死に方をした、私たちはここを読んでそう思うと思うんです。神様は私たち人間の罪を御心に留めて見過ごしになさいません。必ず罪は処罰されます。 で、ただその処罰の仕方というのは私たちの上に直接処罰が下るのではなくて、あの十字架にかかられたイエス様の上に処罰を下すという仕方で神様は私たちの罪を処罰なさったんです。そのことを信じて、あのイエス様の十字架が私のためのことだった、そういうふうに受け取る人は自分の罪が清算されて新しく生きていくことができます。しかしユダみたいにそういうふうな神様との間の和解はある成り立つはずがない。どこまでも私たちは自分の正義を貫いて、そして自分たちの力で救われなきゃいけないんだ、そう言い続ける人は結局イエス様のあの十字架の恵みから外れていく。そして結局血の事象でのたれ死んでしまう、そのような死を迎えざるを得ないんです。主イエスを信じない人の死というのは例外なく悲惨です。みんなが交通事故にかかったとか、あの強盗に刺し殺されたとか、そういう死に方をするとは限りません。畳の上で死ぬかもしれないし、病室の中で死ぬかもしれない。だけれども主イエスキリストを信じない人の死っていうのは、畳の上で死ねたからよかったとか、病室の中で死ねたからよかったなんて絶対言えません。どの死であっても本当にやり場のない思いというのが残ってしまいます。救いのない死が訪れてしまいます。そして後にはどうなるか、20節に言われているみたいな荒涼とした情景が残されることになるんです。20節、詩篇にはこう書いてありますって言って、その住まいは荒れ果てよ、そこに住む者はいなくなれ。シエスの十字架の贖いの事実がある、それを認めないで、人間というのはあくまでもその人が自分の人生の中で生き、自分の人生において全ての責任を背負って終わりまで生きるんだ、そういうふうに言い続けるときには死をもって本当にその後を継ぐ人がいなくなるんです。そしてその人がやりかけていたことはその人の代で終わってしまうんです。ところでそういうユダの死の出来事の後でユダの抜けた血銀補充がここで行われます。その務めは他の人が引き受けるがよい、詩篇にそう言われている、その言われた通りになっています。しかしどうしてこの血銀が補充されるんでしょうか。ユダが一人死んだって他に11人弟子は残ってるんです。11人残ってれば一人抜けたくらいの穴は周りの人たちでカバーすることができたんじゃないでしょうか。それに今日のところに出ていますけど、すでに120人ほどの群れが成立しています。どうしてわざわざあのイスカリオテのユダのことを蒸し返してまで使徒を12人にしなきゃいけなかったんでしょうか。使徒は12人になきゃいけないんだと思う方いらっしゃるかもしれません。しかし考えてみると、後にですゼベダイの子ヤコブが剣で切り殺された時にはもはや使徒の補充はされません。ユダの場合だけ補充されてるんです。どうしてこうなってるんでしょうか。それは実はこのスタートの時点、教会が始まっていくスタートの時点において、12人の弟子たちが旧約のイスラエルの十二部族を表す者たちというふうに考えられたためです。旧約聖書の中で神様がアブラハムに祝福を約束してくださいます。そしてアブラハムに約束された祝福というのはやがてヤコブ、イサク、ヤコブを経てヤコブの12人の子供たちに受け継がれていって、イスラエルの十二部族が成立していくんです。一番最初のところでアブラハムが神様から与えられた約束というのはこういう約束です。旧約聖書の15ページですが、創世記の12章1節から3節を読みします。旧約聖書の15ページ、12章の1節から3節までお読みします。主はアブラムに言われた。あなたは生まれ故郷父の家を離れて私が示す地に行きなさい。 私はあなた大いなる国民にし、あなたを祝福し、あなたの名を高める、祝福の源となるように。あなたを祝福する人を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪う。地上の士族はすべてあなたによって祝福に入る。アブラハムを発端として神様が祝福をすべての人にもたらそうとする、その始まりにあなたを選んだって神様おっしゃってくださいます。この神様の祝福がアブラハム、イサク、ヤコブと受け継がれ、やがてヤコブの子である12人の子孫、これがイスラエルの12部族に受け継がれていくわけです。で、実はこの後歴史の中でイスラエルの12部族の中の大方の部族は失われていってしまいます。イエス様の時代に部族としての名義をとどめているのはユダ族とベニヤ民族とそれにレビ族ぐらいしかもう残っていません。けれどもアブラハムから始まる祝福をキリストの教会が受け継いで、もう一回ここであのイエス様によって罪を清算していただいて、神様との間柄が再び与えられたものとして歩み始める、その時には教会が新しいイスラエルなんだと考えられた。そのため、そしてそうであるからには弟子たちは12人必要だったんです。120人の中から12番目の弟子になる、使徒にされるのにふさわしい人が誰かいないかと探し求められます。そして2人の候補者が挙げられたのだと今日のところに言われています。で、その際使徒としてふさわしいことに2つの条件があるというふうに言われました。一つは、主イエスが交渉外を始められた時からずっとイエス様のそばにいて、イエス様のことを親しく知っている人、ヨハネがヨハネの洗礼の時から始まってというのはそういう意味です。主イエスが交渉外に入ってからずっとイエス様のそばにいて、イエス様のことをよく覚えている人が一つは条件。もう一つは、とりわけ復活の証人にならなきゃいけないと言われてますけれども、イエス様が確かによみがえっておられるのだっていう、その復活を明かしする。その二つの条件が挙げられて、誰がふさわしいかといって、ユストともいうヨセフとマティアの二人が候補に挙げられました。そしてくじを引いたらマティアに当たったので、マティアがユダの代わりに使徒となった、12番目の使徒になったと言われているんです。これはここからもう一度アブラハム、イサク、ヤコブに与えられた神様が、あなたを祝福する者を私は祝福、あなたを祝福する者を私は祝福し、あなたを呪う者を私は呪うとおっしゃってくださった、その祝福がこの教会を通じて持ち運ばれるのだ、そのことを表しています。そしてなお、この箇所から2つのことを指摘して今日終わりたいと思うんですけれども、一つはです、この12番目の弟子を選んだときに、実は初めて弟子たちはイエス様にお祈りしているんです。24節でこんなふうに言われています。次のように祈った。すべての人の心をご存知である主よ、この2人のうちのどちらをお選びになったかお示しください。イエス様はただ地上で自分たちの先生だった方というだけじゃなくって、天においても地においてもすべての権能を持っておられる、そういう方であり神様に等しい方として、ここで弟子たちがお祈りの対象にしてるんです。イエス様は天においても地においてもすべての権能を持っていて、すべてのことをご存知である、そのことを確認した上でお弟子さんたちがここでイエス様にお祈りをしている。教会の中で私たちがイエス様のことを思い浮かべながらお祈りすることあるだろうと思いますけれども、そのお祈りの一番初めのことってのはここに起こってるんです。そしてもう一つの点、それは15節に言われていることです。15節読んでみるとこう書いてあります。その頃ペトロは兄弟たちの中に立っていった。120人ほどの人々が一つになっていた。実はここはです、キリスト者同士が初めて兄弟ってお互いを呼び合っているところなんです。キリスト者の群れが
兄弟姉妹って私たちも今日普通に言いますけれども、その一番最初のところっていうのはこのところなんです。主イエスが天に昇られて、そして全世界の主として 天のことも地のことも全て支配しておられる方だ、そのことを教会が確認をして、そしてその時にイエス様に向かって祈りを捧げ、自分たちはこの主によって引き合わされた兄弟姉妹の群れなのだというふうに確認をする、ここから教会が始まってきてるんです。主イエスを信じる人にとっては、あの主イエスの十字架がこの私の罪を清算してくださる贖いの御業だったということを信じる人にとっては、今私たちが生きているこの地上というのは決して得体の知れない、何が起こるか分かんない場所ではありません。もちろん私たちが全部分かっているわけじゃありません。暗いところもあるだろうし、見通しの効かないこともあるでしょう。でもこの世界というのは全てイエス様が全ての権能を持っておられる場所だ。私たちがどこで何をやっていてもイエス様は私たちのことをご存知だし、あるいは人が何を隠していてもイエス様は実はそのことをご存知である。そしてそういうもとにあって、実は教会の交わりっていうのは本当の兄弟姉妹としての交わりが成り立つようにされてるんだ。それが実は神様の祝福を教会が受け継いで今日まで歩んできている初めにあることなんです。人間は過ちを犯すことがある。不信仰で神様のことを忘れて歩んでしまうこともあります。詩の辞書に落ち込んでしまうほどに私たちは失敗することだってあるかもしれません。荒れ果てた住まいがこの世界にいくらでも生まれるかもしれません。神様を信じない人たちが本当に惨めにこの世界を壊すということもあるかもしれません。しかしそういう中にあって、教会はなおこの世界に立ち続けて、本当にイエス様によって一つに結び合わされた私たちは兄弟姉妹なのだし、私たちの世界の主であるイエス様が私たちと共におられるのだということを表しながら立っていく、そういう群れなんです。私たちはこの教会において、この教会の交わりの中で、主イエスが全ての主であるという主権を確認し、兄弟姉妹の交わりを築いていくように、実はお互いに合わされています。神が人と共に住み、人は神の民となる。神は自ら人と共にいてその神となり、彼らの目の涙をことごとく拭い取ってくださる。聖書の一番最後の黙示録にそういう言葉が出てまいりますけれども、神様の確かな支配のもとに教会が置かれている。そして私たちはその中で共に生きる兄弟姉妹とされている。そのことを確かなこととして確認し、これを信じる者としてここから歩んでいきたいと願うのです。お祈りを捧げましょう。ご在天の父なる神様、教会がこの地上に建てられようとしたときに、主イエスが教会の頭として天に昇られ、そして後に残された者たちは大変つらく、また自分たちの破れを思い返すようなこともありましたけれども、しかしあなたの祝福を確かに受け継ぐ群れなのだという思いを新たにし、12人の使徒を立て、そして確かに自分たちがあのアブラハム、イサク、ヤコブからつながるあなたの祝福を受け継ぐ群れであり、ここで兄弟姉妹の交わりを成していく者たちなのだということを確認して歩み始めた、そのことを聖書は伝えています。私たちが兄弟姉妹というふうに呼ぶのは、ただお互いの人間の親しさがそれを呼ばせているのではなくて、あなたが私たちを兄弟姉妹というふうに一つの群れに加えてくださり、そして同じ誠の主であるイエス様を仰に見て、主イエスの権威のもとに等しく生きる、そのような兄弟姉妹として共に合わせてくださっていることを感謝いたします。どうか私たちが教会に抱かれ、また教会の用意使い人として歩んでいくことが許されますように、主イエスキリストがどんな時もこの私の主である、そして私は主のしもべとして主に仕え生きるのだ、
どうかそのような私たちの在り方をもう一度確かめてくださり、強めてくださいますようにお願いいたします。私たちのために十字架にかかってくださり、死に勝利をしてよみがえられた救い主イエス・キリストのお名前を通してこの祈りを御前にお捧げいたします。アーメン。